This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Junk Podcast。
私不毛な議論、はい、やっぱ春はパン祭り、
はい、
夏は大喜利甲子園みたいな、うん、その清少納言みたいな、うん、その春は明け物みたいな季節とともに趣のあるその名物企画みたいなのがあるのがすっごいいいなと思って、新規リスナーの方も入りやすいじゃないですか、
うん、確かに。
割と、もうセパさんがパンを焼く音が私は大好きなんですけど、あのパンこうセパンさんが出てきたら春だなって思います、うんはい、
中継でねパンを焼いてるところにつないでもらって、はい、僕が一応セパンですみたいな
感じ、そうですよね、
その時だけ言って
しっかり焼いて、
は
い、
それで春の訪れを
感じて、春の訪れを私はセパンさんの登場とともに感じてます、はい、毎年。
あ、じゃあセパさん春の季語だったんですね。
季語セパンさんは、は
い、セパンがですね、
そう
です、セパンがか、
セパンさんが春の季語かもしれないだと私は認識してますね、は
い、別人みたいなシステム。
どういうきっかけで始まったのかちょっと謎ですけどね、
はい、あれパン祭りってどんな、
その山里さんがその食パンを、うん、何枚切りなんだいみんなの家はと、
はいはいはい、
気になっちゃったんですね、
はい、なんか食パンのそのギリマウントみたいなのがあったんですよ、
はいはいはい、
うちは4枚切りだぞみたいな、
はいはい、
お前の家は何枚切りだみたいな、はいはい、そういう話題からちょっとパンが盛り上がって始まったんじゃないですか、はい、
あ、なるほど、そういうことだったのか、
ね、はい、いい企画ですよね、
恒例企画になりましたけどね、一、うん、回だから、うん、子供たちを責めないでってこなかったんですけど、うんうん、それもそのパン祭りの時だけなんかパンのダメ出しをするみたいな、うん、
はい、
結構強引なこととかやってましたね、あと、うん、そうそうね、効果音女子っていう、
はいはい、
まあ、古谷さん、古谷アナウンサーが、
はい、
まあ、ちょっ と、男の人が言ってほしいセリフを言うみたいなコーナーがあって、うん、それもパンに絡めて言うみたいな、はい、結構なんか結構シュールなことやってたな、
確かに全部パンでね、
は
い、2時間埋めていくっていう、
まあ、考えればそうです、うん、
そうですよね、うん、子供たちを責めないでのコーナーも私すごい好きだったんですけど、うん、はいはい、お子さんの子供ですって辛辣なことを言う、うん、コーナーで子供、はい、歴代のお子さんたちってもう結構成人、
いや、もうじゃないですかね、最初の子が高校生ぐらいになったみたいなことまでは認識してたんですけど、でももう20歳とか言ってますね、
成
人、そうですよね、
2011年に最初やってたはずなんで、うん、
あ、じゃあ成人し始めてる子供じゃなくなって
る、だって割と早めに声変わりしてたから
確かに
そうです、ね、声変わりしてから割と長く粘ってやってます
そうそう
そう結構もう太いじゃん声、
あの子の最後泣けたんだよな、
あ、最後
ね、最後ね、最後、うん、最後その収録終わってからね、その番組への思いみたいな、うん、山里さんへの思いみたいなのをちょっとねスタジオで喋りながら泣いちゃうんですよ、
ああ
、もういつまでも子供でいてくれていいのに
寂しい、出場していくんですよね、
はいはいはい、
で声変わりし始めたらお子さんが子供たち
すごい残酷な話を
残酷な話、
お前はもう子供じゃない
なんかそういう線引き私あれちょっと気になってて、
まあ、でも確かにそうですよね、
結構だって何代目かお子さんいらっしゃいますもんね、は
い、
あれ変わってるなって、5
代ぐらいやってました
からね、そうですよね、
はい
は
い、
僕はやっぱり東野さんがゲストで来た回の、
はい、
東野さんがもう山里さんってどんないじりされてももう余裕で返せちゃうじゃないですか、
もうそのプロです、
ね、そう、でも東野さんのいじり方でそのもういじりが止まって見えてるんでしょいじりの縫い目まではっきり見えてるんでしょっていういじりがめちゃくちゃ面白くて確かにそうなんだろうなっていう、
それはそれには返せないですね
あれすごいですね東野さんが唯一その山里さんの想定してる上を行くから山里さんもすごい楽しいんだろうなっていうのが伝わってきてすごい好きですね、
確かに山里さん何言われても本当にすぐ返すっていうのが、この前のしずちゃんさんの結婚発表の回にずっとしか本当に言ってなくて私そうなってる山里さん初めてぐらいで見て、あ、 あれ本当のガチっていうか周りが本当に隠してて、うん、あの反応になったんだなっていうの
が、しずちゃんが思わず突っ込んでましたもんね、うん、そのあんなにボキャブラリーのある山ちゃんが
本当に聞いてびっくりして、あれいつも本当にいつもの感じじゃないと思って、これ、うん、本当にびっくりして絵しか出なくなっちゃってるんだと思って、
いやそうですね、だから、まあ、僕らとか周りは知ってたんですけど、やっぱどんな反応になるんだろうっていうので、うんうん、まさか全く言葉が出なくなるっていう
あれすっごい面
白かった。スタッフさん的にはその、はい、まあ、どうやって知らせたって多分どうやったって面白くはなるじゃないですか。
まあまあそうですね、確かに。
もうそのイレギュラーな分からない方向に持ってくっていうのは、はい、スタッフさんでどういう話し合いをするんですか。
まあ多分しずちゃんが、はい、あのサプライズで発表したいっていうのがやっぱあって、はい、それをまあ立てたと言いますか。
なるほど、まあ、コンビ間の信頼みたいなのもあるだろうし、はい、
そうですよね。
なるほど
ですね、
そういう形になってるんだ。
使い、
うん、セパさん印象的だったエピソードとかありますか。
印象的だったのは、まあね、いっぱいありますけど、
一回ブチ切れられてますもんね。
そうですね、もう上海に一緒に、うん、あの行きましてね、
はい、
あの
番組序盤に2人で旅行に行かれてる
もん、ね、
1年目だったかな、はい、上海万博がやってたんですよ、うんうん、あの上海で、
はい、
でまあなんかねエピソードになるだろうみたいなこともあり、はい、
うん、
で山里さんと、まあ、当時入ったばっかりでまだそんなに仲良くない状態の僕と二人きりで上海まで行って、うんうん、でこのエピソード僕から話すのすごい嫌ですね
確かに自分の
お前さんみたいな話
ですよね。そうですよね。
で、まあ、お金とかも出してもらって全部言ってたんですけど、もう僕も海外もちょっと慣れてないし、
は
い、山里さんともまだそんなに仲良くもないし、でね、で特に計画とかも何も立ててなかったもんですから、うん、まああんまり楽しくなかったんですよ
そんな言い方
であんまり楽しくないですっていうのを、はい、まあ、
緊張もしてたし、ね、
言ってしまったんですよ、
はい、
でまあ怒られるっていうのがありまして、
ラジオリスナーの悪いとこみたいのが全部出ちゃってい
やでもまさにそうだと思いますね、はい、
そのコミュ力の低さみたいなね、
低さみたいなひどいもんでしたよあれは
若気の至り、
でもまあちょっと、ね、
さすがにまあ良くなかったなと思って、まあ、うん、謝りました、はい、そしたら 山里さんも、うん、セパちゃんももうちょっとあの相手の気持ちとか考えた方がいいよって優しく言ってくださいまして
人とのコミュニケーション第一、
はい、それが1日目だったんで、はい、2日目はすごいはしゃぐって
自然でしょ、それもそれで
普通のコーラとかを飲んでもうまいっすねみたいな感じみたいな
大事です、その盛り上げるっていう、
でもまああれがあったからすごい、うん、でもやっぱり、まあ、僕が言うことじゃないですけど距離縮まったんじゃないかなと思いますね、うん、
は
い、
大事
なんかちゃんとその叱ってくれるし、はい、受け入れてももらえる人なんだなっていうのが、わかりましたってすごいなんで上からなんか話す
いやまあそんな
そういう視点がわかりましたそういう、
はい、感じでしたね。あとはまあ、はい、個人的にすごい印象あるのは、うん、あの山里さんが桜の木の下から中継するみたいなのがあって、
はい、
3年ぐらい前かな、
はいはいはい、
であの番組の冒頭から、うん、あの桜の下からその桜の様子をリポートしましょうって中継してたんですけど、うん、
はいはい
はい、でまあスタジオにはもうメインの坂の小川さんしかいなくて、うん、でいきなり中継で始まって、で今桜の下にいますみたいな山里さんが喋り出したら、うん、5秒ぐらいで、うん、通信が途絶えて番組が始まって、
うん、
でザーってその、うん、ホワイトノイズっていうんですか、うん、なんか砂嵐みたいなのが流れて、はい、でもちょっとやばいやばいってなって、うん、ちょっと小川さんつないでくださいみたいなって
、
今、ちょっと、トラブルがありまして、
はいはいはい、
お聞きの放送は不毛な議論ですみたいなこと言って、うん、はいはい、で曲流してつないで、
はい、
で山里さんが戻ってきて、うん、であのマスターっていうその、まあ、機材とかの管理をしてる人に、うん、をスタジオに呼んで、うん、なんでこういう事故が起きたんでしょうかっていうのを聞いて、でなんかどうも機材のバッテリーかなんかその持ってってるやつが、
はい、
なんか上がってたんじゃないかみたいな話だったと思うんですけど、なんかそんなこと言ってもらって、でまあ生放送だからそのトラブル
つきものです、
つきものだし、まあまあこれはこれで面白いかなと思ってたんですけど、そのツイッターとかでまあちょっと反応とか見るじゃないですか、はい、そしたらなんかそういう機材とかになんか詳しい人がなんかいたらしくて、
はい、
ラジオ その放送とか中継っていうのはこういうなんか難しいことも書いてありましたけど、なんかこういうこうこうこういう仕組みでやってるからこんな事故が起こるわけはない、
え
だから仕込みだって書いてあったんですけど、そんなわけないじゃんって、俺目の前で見てたし、みんなあんなに慌ててたのに仕込みだったはずないじゃんと思ったんです
仕込みされちゃったん
です、ね、でも僕はそこにいたから絶対的な事故だってことは知ってるんですけど、
はいはいはい、
なんとなくツイッター見た人だったらひょっとしたらああいう演出だったのかなって思う 思うのかなってちょっとやっぱ思うじゃないですか、
そうですね、
だからそれを今度逆手に取って、うん、その後春の録音祭りっていうのを
すぐに企画に
生放送の中に本当は録音の場所がいくつか紛れてますみたいな、
はいは
い、っていうのはやったんですけど、
レスポンス早いな
ですね、スピード感が、
はい、それはでもすごい印象深いですね、
うん、
いやだからそういうのをね利用して新しい企画に、
う
ん、
そうですね、
現場で見てるっていうのは、
なんかこうラジオならではというか感じがありましたね、うん、
ね、
生放送でラジオじゃないと多分そんな事故なかなか起きないと思う、うん、
確かに
本当です、
ね、それすぐできるのもラジオっぽいしね、いいっすね、うん、
印象的なコーナーとかあります、はい、投稿で、
はい、
あのやっぱ大喜利甲子園はあのすごい、大喜利甲子園でなんかターミネーターの音に歌詞つけるみたいなやつがあって、マシンガンジジスタンガンババアっていうのと、ジジユーロビートババアテクノポップっていう、なんかジジイババアのなんか耳に残るジジイババアに連ちゃんが来たのが時がすっごい面白くて、なんかそれやったら覚えてるんですよね、大喜利甲子園。
大喜利甲子園はすごいやっぱり投稿数がめちゃくちゃ多いですね、なんかやっぱ大喜利ってみんな送りたいんだなって、多分同じようなこと募集するにしても大喜利って言わなかったら多分こんなに集まらない気がするんですよ。でも大喜利だって言うとやっぱ腕をぶん回す人たちがやっぱり現れてくれると
参加してやるぞみたいな
競技っぽくなりますね、は
い、なんかそういうのがあるのかな。
俺大喜利甲子園はちょっと一個、
はいはい、
辛い思い出というか、
辛い思い出あります。
あの大喜利甲子園で芸能人枠っていうのが一時期あったんですか、
はいはいはい、
その芸能人の方もラジオネームを作って送るみたいな、バレないように、はい、
で最後にバラすみたいな、
そうそうそう、で僕もその当時ワールドカップでそのハガキ職人やってたやつがやることじゃないんですけど、上半身裸で海外でヘディングしてバズったっていうのが
すご
かった
ですね。すごい盛り上がり、
もう本当ハガキ職人にあるまじき陽キャぶりを発揮してバズったんで、その不毛な議論で触れていただいて、その芸能人枠として大喜利送って、結果読まれなかったんですよ。そしたら番組の最後に山里さんが、いやでもねカカロニの菅谷もね24通送ってくれててね、俺送った数言われんのすげえ恥ずかしいなと思って
多分優しさでしょ
うけど、そう優しさ、優しさなんですよ
こんなに送って、あの番組のためにやってくれたよっていうの
を、うんうんうん、そうなんですよ。でも露呈してるから弱さが
読まれてないとなると確かにそうかもしれない。
そうそう、
なんか伏せてあれですよね、
う
ん、選ぶみたいな、
そうしかも
有名人かどうか分かんない状態で選ぶみたいな企画でしたよね。
そのなんか多分次の週のそのなんていうんですか、未公開スペシャルじゃないけど、
はいはい、
ギリ不採用だったネタとかを紹介する
延長戦、
延長戦か、延長戦でその僕のネタも読んでいただいてっていうのがあって、は
い、いやだからもう本当に投稿数がすごいので、
うん、
だから全然読まれない方からといって別に面白くないネタでは決してないんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですよね、追うのが大変ですよね、はい、あの量は。
あとはコーナー、テンプレゴーストライターが一番好きですかね僕は。
あれは山里さんのガチな感じが伝わってよかったですね。
そう、僕はもうそもそもまあ、クリームシチューさんのラジオきっかけでお笑いにハマって、
はいはい、
クリームシチューさんと会いたくて芸人になったんですけど、
はいはい、
でも目指してる芸人さんはもうずっと山里さん、
うんうん、
でその山里さんみたいな芸人になりたいと思ってやってる中で、はい、テンプレゴーストライターは俺が思いつかなかったテンプレを次々消していくなっていう、なんかこういうの自分が思いついたら使いたいなっていうのを、
そのあれですね、状況、こんな状況で使えるツッコミみたいなのを募集する、
なんか
スタジオの空気がシーンとした時に使えるツッコミみたいなのをお題で募集して、それをリスナーからもらって、山里さんがそれをガチで評価するっていう、
そうそうそう、
これはもっとこうした方がいいとか、これはそのままもらえるとか、
そのまんま使っちゃってる時とかありましたもんね、は
い、実際終わった後になんかこう丸つけて持って帰ってました、
ね、
う
ん、こんな名誉なことないですね、
まとめて、
う
ん、
あれはすごかったし、めちゃくちゃ面白かったですね、こうやって考えなきゃダメだなって思わされた部分もあったし勉強になりましたね。
使ってもらえるの嬉しいですね、その番組とかで。
たぬき本願ライブで南海キャンディーズ採用したネタも多分テレビとかでもやったことあるんじゃないですかね。
やってるのもありますし、なんかトライしてちょっとスタッフさんにそれはちょっとって言われた回も
あ
ります
。ああ、そんなの確かにそうですね。
私あの南海キャンディーズさんの単独ライブも見に行ったんですけど、はいはい、うん、その時も確かリスナーさんが書いたネタや
って、3つぐらいは、 全部で7、8本あって、うん、3本ぐらいはリスナーのやつをやるっていう感じでした、ね。
たりき本願単独、
南海キャンディーズ、単独ライブたりき本願っていうタイトルで、はいはい、まあ、このリストにちょっとないんですけど、うん、2018年だったかな、
う
ん、はい、
そうですよね、はい、私そのたりき本願ライブ行った時に、はいはい、その今まで不毛な議論でいただいたノベルティの缶バッジ、
う
ん、アナちゃん缶バッジとかノベルティいろいろいただいて、はいはいはい、いや、単独ライブぐらいいいかなって思って、はい、アナちゃん缶バッジカバンにつけてたら、はい、あの入場列で後ろで並んでる時に男の人たちが あの女肛門つけてるってすごい一つ一つ喋ってていや違うこれはアナちゃんアナちゃんって番組が赤ちゃんと呼んでるからアナちゃんって呼んでくれって思いました、
う
ん
う
ん、
オフィシャルだから
パッと見て肛門とは思わないデザインにしたんですけど、
ね、そうですよね、それを隠しての私はお花のアナちゃんだと思ってつけてるので、は
い
は
い、その人もきっとリスナーだと、
そうですね、
いやだとしたらアナちゃんと言うべきですよ、
ね、だからその愛がない、
愛がないですよね、
そうですよ、あの時の方、ね、ダメですよ、アナちゃんと呼んでください、
は
い、これは、うん、
あとは他力本願だと僕は南海キャンディーズさん採用していただいた時に、
はいはい、
つかみのボケが何にしようかなって思った時に、
はい、
安易にそのしずちゃんワンツーパンチを山里さんに打つっていう風に書いたんですよ、
はいはい、
まあ、割と多分南海キャンディーズさんのネタ書くとしたらその相方を殴るっていうくだり入れる人多いと思うんですけど、現場で見ると引くほどパンチ重いんですよ
そうですね、
だから本当安易に書くもんじゃないなと思って
なんか
いやそうなんですよ、なんか、ちょっとシャドウするだけで面白いんですよ、もうあの切れすぎてるから
そうそう
動きが、
私もあの空気階段さんにネタ書いた時に、はいはい、あの多分カッコ書きとかで、
はいはい、
もぐらさんが多分ただちょっと走るみたいな動きを書いたら、はいはいはい、ちょっと上半身裸のもぐらさんが動くだけでブヨンブヨンって、はい、なんかめちゃくちゃ面白い絵になってて、
と書きにない動きが生まれてるんですよ、ね、
あやっぱ演者の方がこんだけ面白いと、うん、あ字面で見たものがこんだけ面白い形になって現れるんだっていうのが感動しますよね、あのライブは、
うん、舞台でやってやっと形になるもんですからね、
うん、しかもあれですよね、私行った回採用していただいた回は、
はいはい、
なんか映画の記者会見みたいな席に採用リスナーが座らせてもらって、はいはい、うん、でその後どうでしたかって壇上の山里さんとちょっとおしゃべりするみたいな時間があって、はいはいはい、ね、そこで人生で浴びたことないような拍手を浴びる体験ができて、うん、うわって思いましたね、あれは鳥肌立ちましたね、すごい、
ちょっとやり取りできるんですよね、
そうです、ちょっとやり取りどうだったみたいな、そこでうわ女だとかで言われていや女じゃないみたいなやり取りとかあって
楽しかったな、
ね、
じゃああれですか、はい、将来的にはなんかラジオジャンクとかやりたいみたいなのあるんですか、
ラジオ、うん、いやでもやっぱラジオはすごい憧れあるのでやりたいですけど、うんはいはい、うん、もう絶対に一人で話すなんて不可能もう不可能、本当にありえないですよね、山里さん毎週毎週2時間ずっと喋ってることが本当にありえないんで、やっぱゲストさんとか誰かと一緒にゲストの方と毎週いろんな方と話すみたいなラジオがやりたいですね、
うちコンビなんでね、うん、まあ、やっぱ夢ですよね、
まあ、ラジオッツとかはねやってますけどね、
まあ、でもラジオッツはあのめちゃくちゃ楽しいんですけど、はいはい、5分番組だからやっぱそのエピソードトークを相方とか自分がしてるときにもう片方がなんか話を広げたり差し込む余地がないという、
時間がもう全然ないですもん、
ね、用意してきた話と聞き役っていう感じになっちゃうから、はい、やっぱラジオの魅力って個人的にはもう脱線だと思ってるから、はい、やっぱ長い時間で生放送でリスナーからこういうメールが来てとかっていうのは憧れますね、はい、とやっぱ生放送でリスナーの方と関わりたいっていうのはめちゃくちゃ、
はい、じゃあ投稿コーナーみたいなのはやっぱやりたいですか、
でも投稿コーナーないと2時間は持たんすねくらいはもたんし、そのいっぱいその助けていただきたい、
はい、憧れありますけど5分が限界じゃないかなって思う、う
ん、5分
が5分とかが本当に私声質的にも本当に朝の皆さんおはようございますくらいのなんか、うん
ね、
5分朝っぽいです、うん、朝5分が限界だと思
います
、
朝5分
ラジオ朝5分のほがらかタイムみたいな
天気予報じゃん、
はい、今日のほがらかなポイントはみたいな、はい、
今日のほがらか
ポイントは5分5分で、
見えるな、
はい、そういうのがやりたいです、
はい、ということでそろそろお時間でございます、
はい、
今日どうでしたか、
いや私はその割と最近聞き始めた方だと思うので、うん、その過去の皆さん の、うん、あの有名リスナーさんが高作家になってるっていうのとかが、もちびさんとかのお話も聞けてすごい、うん、なんて夢があるんだって思いました、
確かに、
はい、
セッパさんどうでしたか、
そうですね、うん、僕すごい 人見知りなんですけど、うん、あの今日は楽しく喋れたのでやっぱラジオがあってよかったなってあ、
はいはい、
あの共通項があるっていうのは非常に大事だなと思いましたね。
確かに
もうあの先生からの話しにくいは言われないんじゃないですかね、
う
ん、もう大丈夫じゃないですか、ね、
のあの准教授にはもうちょっと話してみようかなと思います。
反転越しに会いに行って
今度会うことがあったら、ね、
話したくないと思うけどなそれは
急に准教授
准教授、はい、准教授ラジオ聞いてればいいですけどね
そしたらね話し合います
から、ね、話し合いますけどね
セパちゃんってなるかもしれないから
盛り上がっちゃう
かな。菅井さんどうでしたか。
はい、いやもうこのハガキ職人同士で喋るっていうのがもう本当に久しぶりというか、しかもなんかちょっとラジオのトークライブとかやった時に若いハガキ職人の子、
はいはい、
これからの子、これから作家さんとかやってみたいなっていう子はあるけど、がっつりその同じ時期にハガキ職人やってた人と
古株の
会えるのがそう思い出話がやっぱり懐かしいですね。
楽しかったです。
はい、ということでですね、改めてお知らせでございます。20周年を迎えた TBS ラジオジャンクが2月に記念イベントを行います。2月8日水曜日は水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論プレゼンツ他力本願ライブ6を開催。ラジオリスナーが書いたネタを芸人が本気で演じるライブイベントです。会場は LINE キューブ渋谷、まあ、渋谷公会堂ですね。はい、出演はネルソンズ、トム・ブラウン、空気階段、錦鯉、ウエストランド、そして南海キャンディーズ、継承略です。超豪華メンバーが揃いました。いやこれすごい、
いやすごいですね、羨ましい。もう書けないんですけど
書きたくもう調子が切ってしまったんですけど、
ね、ちゃ
ウエストランドは、うん、M1 の前にオファーしてたんですよ、
う
ん
う
ん、
いや見る目があるという
か
あの広重さんが
それで
オファーしてくれて非常にありがたかったですね。
優勝して
やったってなりました、
ね、M1 のネタはあれはがき職人得意でしょ
う。そうですね、やっぱああいう目線が、うん、期待できるかどうか、まあ、ちょっとまだわからないです
けど。あそっかそっかそっかそっか、どんなネタがあるかわかんないし、
まだなかなか、
なんならこの人たちにやってほしいっていうネタであって、この人たちのネタをなぞれっていうわけじゃないですからね。
そうです
ね、新しい発見が
そうそうそうあるかもしれないし、
そこも含めて楽しみですね。チケットなどの詳細はジャンク20周年スペシャルサイトをチェックしてください。さらに生配信もございます。こちらチケットピアで税込み2500円で発売中です。当日来れない方はぜひこちらもよろしくお願いしますと。はい、まあ、募集したネタはもう締め切ったんですけども、セパさんレベル的にはどんな感じですか。
そうですね、もうかなりいいのが来てましたね、まあ、それこそ、シカゴマンゴーの時とかは、うん、あのツッコミ先行宣言とかコーナーやってたから、
はいはいはい、
その一本ネタバンバン来るのは分かるんですけど、はい、今そういうの、まあ、ちょっと臨時でやったりもしましたけど、はい、普段やってるコーナーではなかったりするじゃないですか、はい、だけどやっぱ募集かけたらちゃんと振りがあって、
はいはい、
ネタがあって、
うん、
そして最後のフレーズにつなげるっていう台本がドカッと来たので、う
ん、
やっぱりそういう人たちが土壌にちゃんといるんだということが分かりましたね、うんうん、
この選ぶ作業楽しそうですね、
はい、ねえ参加したいよ
参加したいですよ ね、 ね
で、まあ、もちろん舞台でやって形になるものなので、うん、ぜひ見たり、まあ、配信でもいいですけど、
うんうんうん、
来ていただきたいなと思いますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、ということで今日はお二人ありがとうございました、うん、そしてジャンク20周年おめでとうございます。
おめでとうございます、はい、
これからも聞き続けたいと思います。ここまでの相手はカカロニの菅井と
里中ほがらかと
不毛な議論構成作家セパタクローでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。